さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。するとペトロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。以上。マタイによる福音書19章1節を見ますと、イエスはこれらのことを語られるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方へ行かれたとあります。また20章17節では、イエスはエルサレムへ登っていく途中とあることから、主イエスはいよいよ活動拠点であるカファルナウムを出発されてエルサレムに向かって歩まれたことがわかります。この19章1節から15節でイエス様はまず夫婦の離婚について話され、次に子供たちを祝福し、その場を立ち去られました。16節の冒頭で、さてとありますけれども、それはするとという意味でもあります。つまり、イエス様が子供を祝福して、そこを立ち去られた後、間髪を入れずということであり、すぐに一人の男がイエス様のもとに近寄ってきました。この一人の男というのは、 金持ちの青年であるとされ、ルカによる福音書18章18節では、ある役人と書かれています。このことから、この青年は社会的地位が高い人であることがわかります。当時のイスラエルの社会では、祝福であるということは神様の祝福を受けていることの印であるとされていました。ですから、この青年は裕福であるということから見ても、誰の目から見ても神に祝福されて、人々からの人望も厚く、自他ともに恵まれていたと見られていた人物であった、そのような青年であったわけであります。周りの人々からは、この青年こそが最も天の御国に近い人であると思われていたのであります。マルコ十章17節を見ますと、この青年は走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねたとあります。この言葉から、この青年自身が日々の生活では満ち足りていないばかりか、自分が永遠の命を得て天の国に入れるという確信が持てずに日々を送っていたということが見て取れます。では、この青年はなぜわざわざ主イエスのもとに来たのでありましょうか。というのも、当時のイスラエルには高名な宗教的指導者や教師であるラビが多くいたはずであります。そこで教えを請えばよかったのではないか、ついそう思ってしまいます。おそらくこの善良な青年は、主イエスのもとに来るまでに高名な教師であるラビのところへ行って、自分の思いを語り、永遠の命を得るにはどうしたらよいかということを尋ね、教えを請うたはずであります。しかし、青年にとってはそれらラビたちの答えが決して満足のいくものではなかったのでありましょう。そういう中、どうしても満足のいく答えを得られなかった、その答えを多くの民衆を癒し、彼らを救われたイエスならば、自分の思いをしっかりと受け止め、自分の悩みに対して納得する答えを示してくれるかもしれない、そう思い、いても立ってもいられず、イエス様の方へ駆け寄ってきたと見るのが自然であります。青年は主イエスに向かって言われました。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすればよいのでしょうか。この先生という言葉について、並行箇所のマルコ・ルカの福音書、2つの福音書においては良い先生と書かれています。この青年が用いた良いという原文の言葉は、本来神様に用いる言葉であるとされています。それだけに、永遠の命を得るためにはどうしたらよいかを知っているのは、もはやイエス様しかいないという切羽詰まった青年の思いを伺い知ることができます。そこでイエス様は青年の質問に対してこう答えられました。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。青年は良いことについてイエス様に尋ねたのにもかかわらず、イエス様は良いことという言葉ではなくて、 良い方はお一人であるという言葉を受けています。なんか噛み合わないような受け答えのような感じをしてしまいます。しかしよく気をつけて読むと誰がという点で違いがあることに気がつきます。すなわち青年が言うところの良いことというのは、良いことをするのは自分であり、イエス様が言うところの良い方というのは神様のことであります。自分がどんなことをすれば永遠の命を得られるのか、青年にとってそれは常に自分自身が何を行えば良いかということであり、自分中心の姿がそこにあります。自分が律法を守り、獲得したものを着々と積み重ねていくことが天国への道である、それによって永遠の命に預かるのだという考えが明らかであります。一方、主イエスは律法をその言葉通り闇雲に守るというのではなく、ただ一人の良い方である神様が求めておられる律法の根本精神を守れと言われたわけであります。まあ、それはただただ主である神を信じ、御教えに従って日々歩みなさいということであります。聡明なこの青年は、御教えに従って日々歩むことは常日頃から律法を守ることであると思っていました。ですからこの青年が主イエスのもし命を得たいのなら掟を守りなさいという言葉から、それがまだ自分が行っていない守っていない行為や律法だと当然のように思い込み、それはどの掟ですかと尋ねたのでありました。そこでイエス様は、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさいと言われたのであります。これはモーセ律法の要約であります。しかし律法はしっかりと守っていると思っている青年はこのように答えました。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。そこには言われたようなことは自分が全て守ってきた、もし守っていないというならばきちんとそれを示してほしいという傲慢な態度が見え隠れしています。青年は確かにモーセの実戒どころか、口から口へ伝えられている数多くの律法をもことごとく守っていたに違いありません。律法の書を何度も読み、律法をことごとく守っても永遠の命が与えられる確信が持てない、その心の内には守らなければならないという義務の積み重ねが加わり、喜びがなかったとも考えられます。常にこれをしなければならない、あれを守らなければならないという思いを駆け巡るだけの日々であったことが、この一連の彼の言動から見て取ることができるのであります。そこで主イエスは言われました。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。主イエスはここで二つのことを青年に要求しています。まず持ち物を売り払うこと、それからイエス様に従うこと、つまり弟子になることであります。 この青年は永遠の命を得るために、救われるために、何か行いをすることによってそれを成し得ると考えていました。もちろん神様は良い行い自体を否定されてはおられません。神様は善なるお方でありますから、人間にも善を行うことを求めておられます。しかしそれは通り一辺の形ばかりの善行ではなく、あくまでも神様の思いにかなう行いであることが求められるのであります。実は主イエスは18節と19節で守るべきモーセの律法について言われましたけれども、あえて一つだけ言わなかったものがありました。それは主イエスが意図的に言わなかったものであります。実はそれこそがこの青年の問題点でありました。それは第10回の隣人の家を貪るなという戒めであります。この第10回が守られていなかったのであります。彼の心には貪りの思いが確かにありました。この貪りという言葉は広く自分が執着しているものと捉えることができます。ではこの青年が執着していたものは何だったのでありましょうか。それは自分がここまで行っているという自分自身への執着、いわば自己愛であります。この御言葉の箇所では青年は特にお金や財産に執着していたかどうかについては何も書かれてはいません。しかし自分の与えられている環境や立場を肯定し、それに甘んじているということは間違いのないように思えます。これまでどんなに貧しい者たちに施しをしてきていたとしても、それは律法で命令されているからしているのであって、自分自身を愛するがゆえに行ってきたのです。だから本当に隣人を自分のように自分と同じく愛するならば、持ち物を売って貧しい人に施すことだ、それが自分と同じように人を愛することだ、そう言っているのです。結局この青年はイエス様の言葉を聞き、悲しみながら立ち去っていきました。彼は地上での自分の財産を他の貧しい人に施すことが天に富を積むことになるのだということが分からず、この地上での今の自分の財産への執着がはっきりと浮き彫りになってしまった、そのことがここで見て取れます。つまるところ、この青年はこれまで歩んできた律法の世界を捨てて、主イエスの招きに応じ、主イエスと共に歩むことができなかったのであります。立ち去っていったこの青年に目をやりながら、主イエスは弟子たちに言われました。金持ちが天の国に入るのは難しい、重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚いたのです。先ほど述べたように、当時のイスラエルの社会は富や豊かさなどの繁栄は神様から与えられた祝福の印であると考えていました。まして今立ち去った青年は礼儀正しく律法をことごとく守っているものであり、慈悲深く、そして信仰が厚い、信仰熱心な人であるように見えたのであります。 神の救いに預かることができる最も近い人であるはずのこの人が救われないなら、永遠の命を得ることができないのなら、一体誰が救われるというんだ。弟子たちの驚きと戸惑いがこちらにまで伝わってくるかのようであります。そんな弟子たちをご覧になり、それでは誰が救われるだろうかと言った弟子たちにイエス様はこう言われました。それは人間にできることではないが、神は何でもできる。救いは人間の良い行いや努力によって得られるものではなく、誰一人として救われることのできる資格や素質を持つ人などはいません。罪ある人間がどんなに良いことを積み重ねて救われようともがいても、生まれつき罪が入り込んでいる私たち人間が自分の力で罪の帳消しなどできるはずがないのです。だから何か特別なことを行ったとしても、それは到底無理なことである。救いは人間自身の力や努力では成し得ることではないのだ。ただただ神の憐れみによってのみそれは成し得るのだ。主イエスはそう言っているのであります。弟子たちは金持ちの青年が捨てきらなかった地上での財産を捨てて主イエスに従ってきていました。そこでペトロが主イエスにこう言ったのです。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。主イエスの言葉によって希望を得たペトロは、全てを捨てて従った自分たちには多くの報酬があるはずだ、それは一体どういうものなのかと尋ねたわけであります。全てを捨て去ってイエス様に従ってきた弟子たちが得られるもの、それは一体どんな報酬なのかと弟子たちが期待している思いがありありとわかります。その弟子たちの思いを現代風に表現すると、それはまさにハイリスクハイリターンということになるのでしょうか。リスクが高ければ高いほど返ってくる利益が高いという意味であり、この返ってくるであろう報酬はペトロを期待するには十分であったのです。これに対してイエス様は神の国の報酬について28節から30節で丁寧に示されました。そこでは3つの報酬について語っておられます。第1に、新しい世界になり人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになるということです。主イエスはここで弟子たちに新しい世界、すなわち再臨後の栄光をお示しになったのです。それは主イエスが私に従ってきたのだからと言っています。しかし弟子たちはこの時点でこの後の主イエスに起こる出来事、その使命をまだ理解してはいませんでした。彼らはイエス様が捕らえられ十字架にかけられた時、イエス様を捨て去り逃げてしまいました。しかし復活された主イエスが昇天後、地上では残された弟子たちがイエス・キリストのことを命をかけて述べ伝えていきます。そしてその結果迫害され、ほとんどの弟子たちが殉教していくのです。まさしく全てを捨て去ってイエスに 従ったのです。主イエスの言った言葉には、弟子たちのすべてを知り、その上で信頼している弟子たちへの深い愛情を改めて知らされる、そういう思いを私たちは感じます。第2は、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐということです。これは単に家族や財産を進んで捨てなさいと言っているのではありません。私たちが与えられている家族や財産は主の祝福によるものであります。何事も神を第一と考え、それらのものは神から任されて管理しているのだという考えが主の思いにかなうのであります。その結果、神はさらに私たちに多くの恵みを与えてくださるのです。そして神によって与えられるその恩恵によって、私たちはいつも神と共にあるという確信を持つことができ、神の御国へと導かれていくのです。そして第3は、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になるということです。イエス様に従うことによって受け取ることができる報酬は、あくまでも神の憐れみと慈しみの中でいただける恩恵です。神は人間の判断を超える方であり、私たちの思い込みにとらわれるお方ではないのです。この悲しみながら立ち去った止める青年がその後どうなったかは聖書には示されてはいませんけれども、御言葉を読む限り、この時点ではこの青年はそれから私に従いなさいというイエス様の招きに応じることができなかったと思われます。しかしその後の青年の歩みの結果は神様がご存知で、神様の御手に全ては委ねられているのです。さて、これまでお話ししてきた青年の富とか豊かさとか、それは人によって形を変えた執着心となって私たちの前に現れてきています。例えば地位や権力、名誉、快楽、多忙、無関心、虚無、無気力など、いろいろと考えられます。皆さんは今自分の心を何か大きく占めているものによって、イエス様が求めておられる神様との交わりから遠のいている、そう感じていることはありませんか。私たちは日々社会の中で多くの人たちと関わりを持ち、好むと好まざるとにかかわらず、その中にどっぷりと身も心も使ってしまい、後で何気なく振り返ってみたとき、自分がいかに神様をないがしろにして自分の思いのみで突っ走っていたかを思い知らされ、神様に背を向けてきたその罪の大きさに打ち震える思いをしたことが少なからず経験をしていると思います。どんなに自分を律しようと思っても、私たちは罪あるものとしていつも神様から背を向けてしまいがちな性質、本性を持っているのです。今週も主から大いなる恵みをいただきながらも、私たちは一歩教会から外へ出ると、もうそこには霊的な戦いが待ち構えています。好きあらば私たちの心の中に入り込もうとしているあらゆる執着心は、心を容赦なく苛み、神様を遠ざけるには十分すぎるものであります。主を信じ、主を讃えながら歩むその先には、予期しない主からの恩恵が 私たちに与えられます。そしてその先にはいつもイエス・キリストの優しい眼差しが私たちを捉えてくださっている。そのことを覚え、今週も内から溢れ出ようとする希望と喜びに感謝をしながら共に歩みたいと恋願うものであります。お祈りいたします。天におられます主イエスキリストの父なる御神様、あなたは今も生きておられ、私たちをしっかりとご覧になっておられます。そして聖霊を通して日々の支えと励ましを持って私たちを霊的な戦いから守ってくださいます。私たちの日々の歩みがどんなに苦しく辛い歩みのように思えても、そこには主の御心を通して必ず聖霊なる神の働きがあることを私たちは知っています。私たちはそのことを信じ覚え、そして確信し、主の御心の中で今週も主に用いられ歩み続けることができますように、私たちを顧みてください。またあなたを知らない多くの者たちがあなたを知ることができることによって大きな力が与えられ、日々潤いのある営みをなすことができますように、顧みをお与えください。何よりもこの宇都宮教会にさらなる多くの迷える羊が呼び集められ、大きな群れの集まりとして見える教会としての働きが一層備えられ、用いられますようにお導きをお願いいたします。これらの思いと願いをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
お立ちいただいて賛美歌502番を持って